使徒行伝の福音第39回、絶対絶命に働く神という主題で、使徒行伝第12章です。冒頭に、ヘロデ王はという言葉があります。ヘロデ王というと、イエス様が生まれた時のヘロデ王でしょうか？まだ生きてるんでしょうか？これはだいたい紀元44年頃なんですね。実は、ヘロデ王は紀元4年に亡くなってるんですよ。新約聖書に出てくるヘロデという名前は、実はね、4人ほどいるんです。そして名前が出てこないヘロデもいるんです。どのヘロデかということになるわけですけどね。私はこのヘロデという名前がどこから来たのか興味を持ちました。で、調べてみたところ、実はこれはヒーローなんです。ギリシャ語で英雄を表す名前なんですね。英雄という名字なのかというふうに思われるわけなんですね。一番有名なのはイエス様が生まれた時のヘロデ大王です。で、この人は紀元前37年から紀元4年ぐらいまでで、だいたい70歳ぐらいまで生きたのではないかと言われるんです。ヘロデ大王はもともとエドム人なんです。先週たまたまイサクの子供にエソーとヤコブが生まれたということでですね、エソーはあの赤いものをくれというふうに言って赤を表すエドム人になったというくだりがありましたね。そして直接のアブラハム・イサクの系列からは離れていくわけです。そしてこのエドム人とユダヤ人は仲が良くなかったんですよ。ということでね、冒険になってしまうわけなんですけども、なんと今ヘロデ大王はエドム人なのにユダヤ全体の王様になっているというのがこのヘロデ大王だったわけなんです。その時にイエス様が生まれたわけですね。でもその方はもうすでに亡くなっている。じゃあどのヘロデか。ヘロデ・アンティパスという人がいました。これはヘロデ大王の7人の息子の一人なんですけれども、この人がちょうどイエス様の公生涯と重なり合うんですよ。バプテスマのヨハネの首を切ったのはこの人、ヘロデ・アンティパスなんです。だからイエス様はこのヘロデ・アンティパスをあの狐に言えというふうに言っているところがありますね。そしてこのヘロデ・アンティパスはイエス様を取り調べた王様なんですよ。ローマ総督ピラトからヘロデ・アンティパスの方にイエス様が送られてきました。その時にこのヘロデ・アンティパスはイエス様にほら奇跡をやってみなとか余興にしようとしたんですね。で、イエス様は一切奇跡をなさいませんでした。そうしたところイエス様を長老し侮辱した挙句ピラトに送り返したということが書いています。その後イエス様は十字架にかけられるわけです。その王様がヘロデ・アンティパス。このアンティパスという名前はですね、全てに対して英雄という意味の名前なんですよ。で、この人ももうすでに亡くなっています。で、その次のヘロデ大王の孫にあたるのが今日使徒行伝12章に出てきているヘロデ・アグリッパ1世という人なんです。なんか名前が立派そうに聞こえますけどね、全然立派じゃないんです。ただね、いい名前なんですよ。アグリッパというのは母が腹を痛めて産んだ子という意味なんです。アグリッパ、その人が今日ここにヘロデと呼ばれている人なわけなんですね。だいたい紀元40年あたりから44年くらいまでの大王のひ孫ではないというふうに言われています。治世としては非常に短いんです。わずか 4,5 年になるんですね。ということで今日の登場人物はヘロデ・アグリッパ一世なんです。で、この人が初代教会に迫害を及ぼしたというわけなんですが、この当時ヘロデ・アグリッパ一世はおじいちゃんであるヘロデ大王の時代の広い領地を支配する王様になっていたというんですよ。北のガリラやペレヤからユダヤを含む全領土の王様だったというんですけども、なぜそういうことができたのかというとですね、彼には気の毒な少年期があるんです。お父さんに謀反の疑いがあるということで、おじいちゃんはお父さんを殺したんです。ということで、お母さんの機転で幼かったヘロデ・アグリッパはローマに逃れます。そしてそこで青少年時代を過ごすわけですが、 そこでガイウスという人と出会うんです。で、このガイウスという人は後にローマ皇帝カリギュラになる人なんですね。この人と若い頃に親友になったんです。そうすると何が起きるでしょうか。カリギュラが皇帝になると親友のヘロデ・アグリッパを王様にするということがあるわけですね。で、最初は北の方だけの領主にしたんですけれども、だんだんに拡充してユダヤ全土にまで及んだということなわけなんですね。この元々がエドム人を祖先とする人ですので、この人はなんとかユダヤ人と和解したいと思いました。それでユダヤ人の有力者たちを自分の政権に取り込もうとしたわけなんですね。特にサドカイ派とパリサイ派を自分の政権に取り込めば権力は盤石になるわけです。そういう様々な工作をしたということが伝わっているわけなんですけれども、興味深いのはですね、私たちの聖書は旧約聖書と新約聖書からなります。ところがユダヤ教には旧約聖書と新約聖書にあたるものがミシュナと呼ばれるものがあります。で、これは古来からのユダヤ教のラビたちの様々な口伝伝承をまとめたものなんです。その中の一節にですね、このヘロデ・アグリッパのことが書かれているところがあるんです。そこを引用しています。9月から10月にかけて行われるカリオの祭りの最終日のことがこんな風に書かれているんです。アグリッパ王は立ち上がって律法の巻物を受け取り、立ったまま読んだので、ラビたちはこのゆえに彼を褒めた。そして申命記17章の15節、同胞でない異国人をあなたの上に立てることはできないというところまで読み進んだとき、彼の目から涙が流れた。ユダヤ人は王に呼びかけた。アグリッパ王よ、恐れることはありません、あなたは同胞、我らの同胞ですと言ったので、王は最初からすべてを読み始めた。イスラエルよ聞け、我々の神主は唯一の神である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛さなければならない。この箇所を読んだので、一同はアグリッパを素晴らしいと褒めたたえたというのがあるんですね。で、このようにしてエドム人を父親とするヘロデ・アグリッパ王は当時のユダヤ人権力者の関心を買うことに非常に巧みだったんです。そのために十二使徒の一人であるヤコブを捕らえてローマ式の剣で殺害したわけです。普通はユダヤ人は石打ちの刑にするんですけども、そうじゃなくてローマ式でやったんですね。だからユダヤ人の手を汚さなかったわけですよ。ユダヤ人たちはそれを喜び、その喜んだのを見てヘロデ・アグリッパは今度は十二使徒の筆頭とみなされていたペテロを殺害すれば、クリスチャンを一網打尽にし、ユダヤ人たちを自分の政権に取り込めると考えた。その結果、今日のこの十二章の冒頭に書かれているようなことが起きたというわけなんですね。使徒ヤコブの処刑については、一節だけしか書かれていないんですけれども、初代教会の歴史家、エウセビウスという人がいますが、この人はこんなエピソードを伝えています。ヤコブが処刑される前に証しをしたところを、その処刑に立ち会ったローマ兵も非常に感銘を受けて、私もイエスをキリストと信じると言ったというんですね。その結果、改心したローマ兵も共に処刑されたという、そういうエピソードを伝えています。このようにして、ヨハネの兄弟ヤコブの処刑を喜んでいるのを見て、ヘロデ王はさらにペテロをも捕らえにかかったと。それは叙光祭の時のことであったと言っています。さっきのアグリッパの涙は、9月から10月のカリオの祭りでした。収穫祭の頃でした。それから約半年後にこの出来事が起きたということがわかるわけなんですね。このように書かれています。4節から。ヘロデはペテロを捕らえて獄に投じ、4人1組の兵卒4組に引き渡して見張りをさせておいた。杉越の祭りの後で彼を民衆の前に引き出すつもりであったのである。こうしてペテロは獄に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。 4人1組の兵卒4組という16人で代わり番号に交代させてですね、逮捕したペテロを厳重監禁したというわけなんです。ローマの軍隊の最小隊員は4人です。そしてその4人が3時間ずつ4交代するわけですね。そうやって絶対に逃げられない体制を組んだというわけなんです。6節にこのようにあります。ヘロデが彼を引き出そうとしていたその夜、ペテロは二重の鎖につながれ、2人の兵卒の間に置かれて眠っていた。万兵たちは戸口で獄を見張っていたとあります。ですから、2人がペテロの横について、その手足を鎖で結ぶ、繋いでおくわけです。絶対に逃げられないですね。それだけじゃなくて、入り口に2人を立たせて、ペテロは絶対絶命の状況に置かれるわけです。まあこれは、いわば、ヘロデ・アグリッパによる絶対絶命の大手を打った。これで大丈夫。これで神輿のお祭りが終わったら、ペテロを処刑しよう。そうすれば、自分の権力は確かなものになると。彼は、大手を打ったことになるわけです。その時にクリスチャンたちは熱心な祈りを捧げていたというわけなんですけれども、逮捕されたペテロ自身はどうなのかというとですね、6節にこんなふうに書かれているんですよ。ヘロデが彼を引き出そうとしていたその夜、ペテロは二重の鎖につながれ、2人の兵卒の間に置かれて眠っていたとあります。寝ていたんです。普通こういう状況で私たちなら眠れるでしょうか。両側に人がいて鎖でガチャガチャガチャやってるわけですよ。そして必ず殺されるというふうな時にですね、ペテロは眠っていたというんです。これは主から与えられた大きな平安でしょうね。そしてそのペテロに御使いが現れるんです。ここはね、非常に面白いところなんですね。7節から読みます。すると突然、主の使いがそばに立ち、光が獄内を照らした。そして御使いは、ペテロの脇腹をつついて起こし、早く起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の両手から外れ落ちた。ペテロは本当に寝ていたんです。ほらほらほら、早く起きなさいという、そういう感じですね。寝てたん、熟睡してたんですよ。さらに続けます。8節。御使いが、帯を締め靴を履きなさいと言ったので彼はその通りにした。それから上着を着てついてきなさいと言われたのでペテロはついて出て行った。彼には見つかりの仕業が現実のこととは考えられず、ただ幻を見ているように思われた。彼らは第一、第二の詠唱を通り過ぎて町に抜ける結門のところに来ると、それが一人でに開いたので、そこを出て一つの通路に進んだ途端に、見つかりは彼を離れ去った。その時、ペテロは我に返って言った。今初めて本当のことが分かった。主が見つかりを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちの待ち設けていたあらゆる災いから、私を救い出してくださったのだ。絶対絶命の逃れられないはずの状況も、神の指が動くと、まるで何事もなかったかのように、ペテロは外に出た。ローマの兵隊たちも何もできなかったんですね。人間がどんなに厳重な絶対絶命の王手を打ったとしても、神様の前には無力だということをですね、この出来事は示しているわけなんですね。そしてその後のペテロのことが書かれているんですけれども、ペテロはこうと分かってからマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。その家には大勢の人が集まって祈っていた。イスラエル旅行の時、エルサレムでこのマリアの家というところに案内されました。もちろん実物はずっと地下の方だったわけなんですけども、観光客用に昔こうだっただろうというところがあったんですよ。で、そこは2階建てだったんですけどもね。初代教会の人々は、このマルコと呼ばれるヨハネの家を集会所にしていたようです。で、そこにペテロは行ったわけです。で、トントントンと、と叩くと、女中のロダという人が、ペテロの声を聞いて、あ、ペテロさんだと言ってですね、戸を開けないで中に入って、皆さん、ペテロさんですよというふうに言ったと言います。みんなはどう反応したのか、こんなふうに書かれていますよ。15節、人々は、あなたは気が狂っていると言ったが、 彼女は自分の言うことに間違いはないと言い張った。そこで彼らは、それではペテロの見つかりだろうと言ったというんですよ。教会の人々はペテロが投獄されたと、厳重に監視されているというのを聞いて、熱心に祈ったとありますが、何を祈ってたんでしょうか。どうぞ解放されますようにって祈ってたら、この時の反応は違うと思いますね。おそらく、これほど絶対絶命の状況に陥れられたペテロは、ヤコブのように殉教するのだろうと。どうぞその殉教が神様の栄光になりますようにというふうな祈りをしていたのかもしれません。解放してくださいとは祈ってなかったということがここからわかりますね。でも、見つかりによって神様はこの厳重な監禁をいとも簡単に破ってくださったというわけなんですね。そして16節からこのように書かれています。しかしペテロが門を叩き続けるので、彼らが開けるとそこにペテロがいたのを見て驚いた。ペテロは手を振って彼らを鎮め、主が獄から彼を連れ出してくださった次第を説明し、このことをヤコブや他の兄弟たちに伝えてくださいと言い残して、どこか他のところへ出て行った。このヤコブというのは、この前処刑されたヤコブではありません。主の兄弟ヤコブといって、エルサレム教会の責任者になっていたヤコブに伝えてくださいと言って、ペテロ自身はどこかに行ったというようなことなんですね。その後、18節から19節まで、囚人に逃げられた監視兵の処置のことが書かれています。ローマ法のユスチノス法というのがあるんですが、その中に囚人に逃げられた監視兵は囚人と同刑に処すという規定があるそうです。そのようにしなさいとヘロデ・アグリッパは言って、自分はカイザリアに下っていったというわけなんですよ。そのカイザリアに下っていったヘロデ・アグリッパのあっけない最後が書かれているんですね。定められた日にヘロデは王服をまとって王座に座り、彼らに向かって演説をした。集まった人々は、これは神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち、主の使いが彼を撃った。神に栄光を期することをしなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えてしまった。とあります。あっけない最後です。あれほど、あらゆる手立てを使って自分の政権を盤石なものにしようとしたヘロデ・アグリッパはあっけなく最後を迎えたんです。彼の治世はわずか4、5年です。人間がどんなに必死に自分を守ろうとしても神の指の前にはそれはあっけなくついえてしまうということですね。アグリッパのこの最後の姿はよく表していると思います。12章はこのように結ばれています。こうして主の言葉はますます盛んに広まっていった。絶対絶命に働く神様だということがここにルカの筆を通して現代の私たちに伝えられているわけですね。私は今夏の全国大会の説教の原稿を作っています。でその中に2つの証を入れる予定だということは前回お話ししました。で1つは私が信仰に導かれた時の個人的な証、それから2つ目はこの新街道が与えられた教会の証を入れることにしています。でこの2つの証に共通しているのは実は神様は絶対絶命に働くということなんです。で、その中でも教会の証の方にはですね、2002年に私たちは北根黒松の街道を四谷ミッションに寄付しましたので、資産はゼロとなりました。で、8月に移転登記を終了したわけですけれども、11月になって礼拝出席者がゼロになりました。資産ゼロ。礼拝出席者ゼロ。教会の人たちがみんな去っていったというんじゃないんですけども、いろいろな都合が重なって、誰も礼拝に来れなかった日が来たんですね。非常に落ち込みました。でも、翌日のディボーションの時に、こういう御言葉が与えられて、大いに励まされました。破壊書の中にこういう御言葉があったんです。あなた方、残りの者のうち、以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か。あなた方は今この状態をどう思うか。これはあなた方の目には無に等しいではないか。この言葉を読んだ時に 神様は全てをご存知だ。とても奮い立たされました。そして次にこのように書かれていたんです。主は言われる。ゼルバベルよ勇気を出せ。ヨザダクの子大祭司ヨシュアよ勇気を出せ。主は言われる。この地の全ての民よ勇気を出せ。働け。私はあなた方と共にいると万軍の主は言われる。ハガイ書の2章3節と4節の御言葉です。主はご存知だ、主は共におられる。非常に励まされた11月の出来事でした。そしてその後も御言葉、たくさんの御言葉が与えられたんですけれども、例えば一つだけ挙げますと、ゼカリア書の中でこういう御言葉がありました。また遠いところの者どもが来て主の宮を建てることを助ける。そしてあなた方は万軍の主が私を使わされたことを知るようになる。あなた方がもし励んで、あなた方の神主の声に聞き従うならばこのようになる。そして実際に半年後の2003年のイースターに、私たちはここで主の復活と、また朝日が丘キリストの教会の復活を共に感謝を持ってお祝いしたんですね。まさしく主の御言葉が成就したんです。絶体絶命の時に主はその恵みの御業を発揮されるということを身近に体験した出来事でした。人間的な希望がまだあるうちは、私たちはあまり真剣に祈りません。でも神様の力は私たちの絶体絶命にこそ遺憾なく働くのだからです。私たちは失望してはいけません。主が共におられます。この主に感謝の祈りを捧げたいと思います。天の父なる神様、ヤコブの殉教士に落胆していた初代教会の人々のように、私たちも絶対絶命の思いがして祈れなくなることがあります。しかし神様は私たちの思いをはるかに超えた恵みに富むお方です。私の思いではなく、御心がなりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
祈りすべてを手応えなく求むれどえずして、重き心抱きつくて苦しむは誰ぞや、長もてるものを主の手にことごとく捧げしや、条件つけず降伏せば勝ちうべし勝利よ。信仰を持ち巡り道、ひふみを中へ行く。輝かしき生活をは望まずやわ、長もてるものを主の手にことごとく捧げしや、条件つけず降伏せば勝ちうべし勝利よ。恵み持たず賜物のみ、死と共益なし。長すべてを捧げ尽くし、身を待てや静かに。長もてるものを主の手に、ことごとく捧げしや。 Thank you.